皆さんこんにちは。それでは今日のタイトルはですね、今賛美した曲がファニー・クロスビーさんが作られた聖歌にある曲です。404番のイエスはなれよ呼びたもう。こちらは今皆さんも賛美しましたように、神様の招きが表現された歌でもあります。そして曲の出どころからいつもの福音を紹介していますので、この曲もですね、曲の出どころがエレミアの3章の22節になっていますので、こちらの方をお開きいただけます。旧約聖書の1290ページ、このところから見ますと、配信の子らよ立ち帰れ、私があなた方の半身を癒そう。今私たちはあなたのもとに参ります、あなたこそ私たちの神主だからです、と書かれていて、この内容はですね、神様の側から見れば全く正反対にいたものよ、立ち帰ってください、そうすれば神様の身元に帰ることが命の一番素晴らしい状況になりますから、そのような状況になってください、またそれまでにいろいろな必要になるものをこう全部癒して全部回復しますよということがしっかり書かれております。またこのような恵みをいただいてですね、神様の身元に帰ることができますということが、またその次の行にも書かれています。今私たちはあなたの元に参ります、あなたこそ私たちの神主だからです、命を救ってくださった主なる神様の身元に立ち返るということが、まあ当然のことであるということがはっきりと書かれています。このエレミア書もですね、イスラエル民族の中でエレミアという方が預言者として立てられて、その方がこの文章を書いております。西暦630年ぐらいにこの箇所も作られ、またその時に書かれたということなんですけれども、西暦640年ぐらいというと、今から2600年ほど前にことになります。すごい昔のことだなというふうに感じますし、そんな昔は日本はどんな状態だったのかなと思いますけれども、そういった意味ですね、こういうようなものがしっかり残っていて、エレミア書もですね、神様から特別に立てられた預言者としてこの文章を書いておられるということです。預言の世の世にはページという字がついていて、書き記して記録にしていくという意味がありますので、命を作られた神様の御心をこのエレミアという方がしっかり書き記したことです。これから起こる選びのためのイスラエル民族がどういうふうになるのか、また世界中がどのようになるのかということがはっきり書かれていて、その通りに世界が成就していって、救い主であるキリストが生まれて、新しく新約聖書も書かれるようになりました。そしてこれらのこともですね、神に敵対している勢力の背信の頃、まあ、そういうことですね、神に逆らうもの、背きの罪にあるものというふうに新約聖書の上でははっきり書かれていますけれども、立ち返ることができるんですね。その方法も神様の側から用意してくださっております。それがイエス・キリストご自身の御業によって私たちは立ち返ることができるんです。そのキリストと共に歩むときに、今私たちはあなたのもとに参ります、あなたこそ私たちの神主だからです、と言って 神を礼拝し賛美することのできるもので吐き替えられるということが、この箇所を通してもそのことが書かれております。そしてじゃあ神様はイエス様を通って何をしてくださったということが新約聖書の方に書かれておりますので、今回はロマ書からそのところを目指していただきたいと思います。ロマ書の3章の23節、新約聖書307ページ、3章23節、一番聖書の中で有名な箇所です。ここに聖書の分厚い聖書の全てのことがこちらに今書かれていると言ってもよいほどの素晴らしい御言葉の箇所ですね。罪の報酬は死です。誰でも死ななくてはなりません。私たちはその立場というのは神に敵対する勢力になっちゃってるから、その状況があるから死ななくてはならないというふうになっています。死ぬというのは罪があるから死にます。神様から見ればそれが当然のことなんです。けれども神様の賜物、特別なプレゼントを私たちにいただくことができました。私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。神様の側に回復されて神の家族となって永遠の命をいただくことができると、はっきりこちらにも証しがされております。少し戻っていただいて4章の25節ですね。4章の25節、こちらにも同じような内容のことが書かれています。主イエスは私たちの背きの罪のためゆえに死に落とされ、私たちが義と認められるためによみがえられました。私たちはみんな背きの罪の中、先ほどの御言葉で言うと背信のものよというふうに書かれていました。みんな全ての人がその中に閉じ込められて死に渡されるべき運命だったんですけれども、キリストによって恵みが与えられて神様の御前に立ち返る御業をイエス様がしてくださいました。それはイエス様の十字架の死と復活、それを指していますよと、ここにもこちらにもはっきり書かれております。また少し戻っていただいて1章の20節を見ますと、それの箇所も私たちの抱えている神様から見た罪って何がどんなことなの、そういうことが具体的に書かれている箇所です。20節からお読み、1章20節ですね。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったものです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥獣、這うものに似た形に変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き出されました。そのために彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえる方です。こちらには神などいらない、知らない、自分の方が神になっていればよいと言って、自分の欲望を満たす、偶像を作り、本当に、自分の欲望だけを優先するような生活に、なっているということが書かれております。また神に、 敵対する勢力の中に閉じ込められているというと聖書の中にも書かれていて、この状況が背きの罪だと書かれています。自分を神にしているものはみんな背きの罪があるということがね、程度の差がありますけれども、どのような人でも神だねいらな知らないと言っている人はこのような背きの罪の中に入るということで、だからよく自分自身の心をよく考えて選択していかなくてはいけないということにもなるかとも思います。三章の9節からも読みしますと、ではどうなのでしょう、私たちに優れているところはあるのでしょうか、全くありません。私たちがすでにしたようにユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあるからです。こちらにもユダヤ人ギリシャ人異邦人すべ関係なく全ての全人類に罪がありますとこが書かれています。ですからその罪の元から救われてくださいと救いが提供されています。実節次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない、誰一人いない、彼らの喉は開いたほか、彼らはその舌で欺く、彼らの唇の下には魔虫の毒がある、彼らの口は呪いと苦みに満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。自分を神にしている者たちは自分さえ生き残ればよいと言って平気で人を殺して戦争を仕掛けて自分さえ生き残ればよいという状況で、命を救ってくださった神様まで呪うようなことを言うような凄まじい罪の汚染の中にあるということもまたここにも書かれています。また19節から見ますと、私たちは知っています、律法が言うことは皆律法の下にある者たちに対して語られているのです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服すためです。このような神様の裁きがあっても誰も文句の言えない状況はその罪の状況だというふうに言っているんですね。また20節、なぜなら人は誰でも立法を行うことによって神の前に義と認められないからです。立法を通して生じるや罪の意識です。こちらはイスラエルの人が立法をたくさん作ってその行いによって救われるというような救いの作りましたけれども、そのイスラエル民族の言っているような救いでは誰一人救われないと思う、はっきり書かれています。そして21節で、しかし今その立法とは関わりなく立法と預言者たちの書によって明かしされ神の義が示されました。これは旧約聖書から新約聖書までに至る預言を通して救いのプレゼントが明かしされ、それが今書かれて、それが福音となっているということが書かれています。神の義が、神の様の正しさが示されました。このプレゼントは神様から出たものですので本当に正しいことですから、神の義が示されましたということが書いてあります。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。ユダヤ人とか日本人とか 何人選びの民とか何の関係もないということがはっきり書いてあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を得ることができない状態になっています。まさしくその通り、背きの罪の中にいますので神様の裁きしか 受けることができないようなものたちなんですけれども、神様の特別な恵みプレゼントによりイエス・キリストによる贖いを通して与えなしに義と認められ、神様の側に本当に全く罪のないもの、汚れのないものとして正しいものとして回復されて認められる状況になりますと書いてあります。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。ここには福音はなぜ書かれたかということがしっかり書かれております。神は忍耐をもってこれまで犯されていた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義でありイエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関係なく信仰によって義と認められると私たちは考えています。イエス・キリストと共にある救いの御業は信仰による救いということははっきり書かれています。行いや技による、旧約聖書のあれをしなさいこれをしなさいということで救われると絶対関係ないというふうに書いてあります。イエス様を自分の救いに出題して罪の裁きを受けて死んでくださって蘇ってくださったと信じるなら、その恵みを受け取ることができます。そのことを信仰による救いというふうに言っております。29節、それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです、異邦人の神でもあります。神が唯一なら、そうです、神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださいます。しっかり、こちらの異邦人のものをイエス様を信じる信仰によって私たちは感謝の御業で回復されるということが書かれております。また今度五章の一節からお読みしていきますと、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。信仰による救いをいただいた者は神様から正しいというふうに立場に変えられます。ですから、神様と今まで、背きの罪を持っていた者が敵対する状況で裁かれなくてはない立場だったんですけれども、イエス様がその背きの罪を全て解決してくださって、キリストと共に歩む者には神との平和が与えられるとはっきり書いてあります。2節、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望で終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。イエス・キリストを信じた瞬間に私たちの心に聖霊が与えられます。神の聖霊の宮となるといって聖書では指摘がされています。よみがえられたキリストが 共に歩んでくださる聖霊の宮となるということで、そのことによって心が開かれ、本当の神様に対する喜びや、また確信が素晴らしいものを実感することができるということが書いてあります。6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死に人はほとんどいません。善良の人のためなら進んでいる人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。神様は愛でお方であられますので、イエス様はその愛を実践し、十字架にかかって、その私たちのその罪はその身によって完全に死なれ、サタンや悪霊にと戦って、勝利してよみがえって、信じる者と共に生きてくださる方であります。その宮沢神様が愛だからこそ私たちは救いをいただくことができできるということが書かれております。9節、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、このお方によって神の怒りから救われるのは なお一層確かなことです。まさしく、そうですということが書いてあります。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。こちらにそのことがしっかり書いてあります。キリストの命によって救いを提供されて、それを恵みとして受けてくださいとはっきり書かれています。十節、それだけではなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって姫や私たちは和解させていただいたのです。神との和解と平和が提供されます。こういうわけで、純粋こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして、全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったと同様、こちらには最初アダムとエヴァが罪を犯した時の状況、その罪の汚染がどんどん広がって今に至っているということが書いてあります。13節、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みも一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。イエス様の救いの御業は全ての人に及びますということがもうはっきり書かれて、これはプレゼントとして用意されております。16節、また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められますが、恵みの場合は多くの批判が義と認められるからです。許しや取りなしがあるのです。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと 恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人を落とされたと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。イエス様は正しいお方が私たちの罪人をその罪を負って罪の処分をしてくださった、その死んでくださったことによって私たちはその罪の解決をいただくのができ、神様の御前に義人とされるということがはっきり言われています。20節、一本が入ってきたのは違反が増し加わるためでしょう、ためでした。しかし罪の増し加われるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためです。キリストを救いにして受け入れたとき、このような立場に神様は引き上げてくださいと、はっきりこの20節のところにも書かれております。また6節の1節からもお読みしていきます。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加えるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるのでしょうか。それはあなた方は知らないのですか。キリストイエスに次ぐバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたに私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようにキリストと一つになっているなら、キリストの復活も同じようになる頃です。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共の十字架に作られたのは、罪の体が滅ぼされて私たちはもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。主はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと書かれています。こちらにはイエス様をそのように救いを受け入れた者はどのように神様は取り扱ってくださるかということがはっきり書かれています。自分の狙撃の罪のためにイエス様が十字架の上で死んでくださって墓にまで葬られました。それは私のためだったんです。ですからキリストと共に私は墓に葬られます。そのことを今の箇所では言っているんですね。そしてこのように墓に葬られますと、もうその人は死んでおりますので、その人の残っている罪すべてが許 されるわけですね。ですからその人の罪を見ることがないと言っております。またただ死んだだけではもうただのそれっきりの状況になりますけれども、イエス様は人ではなく神であられますので、神であることを証明するために死とサタンの打ち勝ってよみがえって、今神の命を持ってよみがえって信じる者と共に生きてくださる方でありますので、私たちもそのキリストと共によみがえらされた立場をいただいておりますので、その通りに神様はキリストと同じように私たちを見なしてくださるということがこの歌詞にも書かれております。ですから私たちの罪は一切もう十字架の死によって完全に清められ、まだイエス様が復活した時の命によって私たちもその中にあって生まれ変わることができ、その生まれ変わりの命の中に置いてくださるキリストと共に歩むものになりとしてくださっているということが、その歌詞にもはっきり書かれています。12節ですから言いますと、ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。神様の御前に特別に本当に救いをいただいた体と心霊ですから、こんなふうに汚い状況に命を置いてはいけませんということが12節で書かれています。昔のようにそんな汚いような生活をしないでください。神様の御前に歩める生活をちゃんとしてください。そうすればイエス様が共に働いてくださる一番良い歩みをすることができるように導いてくださいますということが書かれております。13節、またあなた方の手足を不義の造具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法の下にではなく恵みのもとにあるからです。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから、罪を犯そうとなるでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に歩みなさい。あなた方は罪の奴隷であった時、義については自由に振り回していました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。こちらにもはっきり書いてある、罪の行き着くところは死ですから、しっかりこの死や悪霊のサタンの方から解放されてくださいという恵みが与えられています。 22節、今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の意味です。神様の身元に解放され、神様との平和をいただき、神様の家族となるその素晴らしい恵みの御業です。人間には自由な意志があります。どちらを選択するのも人間の意志に任されていますけれども、神様は本当にへりくだって私たちに恵みを差し出されております。自分の死に至るような背きの罪をイエス様がその身に負って完全に死んで、その敵対する罪を処分してくださいました。またイエス様はそのように私たちの身代わりとなって死んでくださってばかりでなく、3日目によみがえって、神の命をもってよみがえってくださり、私たちと共に生きる主であります。そのキリストが私たちと共に生きてくださって永遠の命に導いてくださる方ですので、しっかり自分自身の意思をですね選択していただいてですね、感謝の恵みを受け取ることができるように、また決心をいただくことができますように、これよりお勧めして今日のメッセージを終わらせていただきます。ありがとうございました。